ようございます。聖書と福音の時間です。外国の多くの大学が9月から始まります。そこで東京大学でも9月入学を考えていましたが、先送りしたようです。世界のどこにおいても通用する世界基準は確かに大切です。聖書はまさにこの世界基準、いえ時代さえも超えている、まさに人間基準です。さて今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さてもしあなたがお店でいいなぁと思う服を見つけたとします。その時店員が、すいませんお客さん、これ現品限りの展示品なんですけど、それでもいいですか？と言ったら、ちょっと残念な気分になりますね。今までたくさんの人たちに試着された服で、言ってみれば残り物の商品であるからです。せっかくの買い物であるのに、ちょっと損した気分になりますね。しかし店員がこう言ったらどうでしょう。お客様、これ一番人気の商品で、最後の一着です。この場合、人気の服をゲットできたという幸福感で、とても得した気分になりますね。そして、前者と後者では、その服に対する愛着や扱いがまるで違ってくると思うのです。全く同じ服でも残念なものとみなすのか、とてもラッキーなものを獲得できたと見るかで、その服に対する評価や態度が変わってくると思うんです。まあ服程度のことなら大した問題ではないのですが、これが自分自身の存在の問題になると人生の一大事になるのです。もし自分のことをつまらない、くだらない、価値のないものと見るなら、つまらない人生を送ってしまう可能性が高くなるでしょう。しかし、もし自分が自分であることに意義を見出し、意味を感じ、そこに満ち足れていくならば、その人は豊かな人生を歩む基礎を与えられた、持った、と言えるように思います。では一体どのようにしたら、欠点も失敗もある自分をそのまま受け入れていくことができるんでしょう。第一に、人との比較による評価を捨てて、神による絶対評価に立つことです。人と比較すると必ず優劣がつきます。優劣がつくと天狗になるか落ち込むかのどちらかになってしまいますね。私は以前依頼された講演を辞退する代わりに、ある友人を推薦して彼に講演をしてもらったことがありました。後日その講演会の主催者からお礼の電話が入りました。高原さん、素晴らしい人を紹介してくださったおかげで大盛況になりました。高原さんに来てもらわなくて帰ってよかったです。私は笑いながら、ああそうですか、彼を推薦した甲斐がありましたと言いましたが、心中穏やかではありませんでした。それはその友人と自分を比較して自分を見たとき、なんだか自分の値打ちが下がっていったような機嫌になって落ち込んでしまったんですね。人と比較すると必ず勝ち負けがつきます。そのような比較による物差しはありのままの自分を受け入れることを難しくします。なぜなら常に人より勝っていない限り自分を認めることができなくなってしまうからです。そして常に人より勝っていることなどどんな人にもできないことなんです。ではどのようにして私は私であるということを認めていくことができるんでしょうか。それは自分の作り主を認めることによって可能になるんです。あなたは自分の意志で一人でに生まれてきたのではありませんね。この天地万物の創造主があなたという一人の人格をお作りになったのです。神様は全知全能の方ですから、無駄なことや無駄なものをお作りになることはありません。神のなさることはいつも完璧なんです。決して間違いを犯すことのない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は決して間違いではありません。 どんなに小さなもの、どんなに弱くなった人も、神様の前には意味と使命と価値が三千と考えているのです。今年41歳でプロの将棋指しになった方に、今泉健二さんという方がいらっしゃいます。7歳で将棋を始め、14歳でプロへの登竜門である奨励会に入会します。そして20歳で三段になりましたが、26歳までに四段にならないとプロにはなれないんですね。彼は三段まではスイスイと言ったんですが、足踏み状態が続き、そして26歳までに四段になることはできませんでした。それから彼はいろんな仕事を転々としますが、慣れない仕事とストレス、これで同僚とのコミュニケーションがうまくいかずに、75キロあった体重が気がつけば55キロまで落ちていきました。ところがある時、知り合いの紹介で介護士になったんです。認知症のお年寄りは彼の予想を超えるようなことばっかりしてくるそうです。しかしそのうちに何があっても動じなくなったんですね。そして、ありがとうとこちらから話しかけると、ありがとうと帰ってくるということをこの高齢者の方々から学んでいきます。彼は心を使って生きるということを少しずつ少しずつマスターしていったというのです。そしてそうすることで気持ちの浮き沈みがなくなってきました。それはメンタルゲームと言われる将棋において一番大切な部分でした。かつては敗戦するたびに基盤の駒をぐちゃぐちゃにしてしまう劇場型の人間であった彼を再び勝負師に生まれ変わらせたのは、機械の並みいる師匠たちではなく、認知症の高齢者の方々だったのです。誰の役にも立たない人など、神様にあってはいないんですね。第二に、自分を受け入れるためのポイントは、神による罪の許しを受け入れることなのです。聖書の中に、中風を患う男性に対して、イエス・キリストが彼を見るなり言われた言葉が記録されています。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。ひどい病苦で悩んでる人に対して、キリストは開口一番、元気になれとか、病を去れと言われたのではなく、あなたの罪は許されたとおっしゃったのはなぜでしょう。実はこの病人は肉体の病の癒し以上に罪の許しを渇望していたからです。彼を最も苦しめていたのは肉体の病苦ではなく、取り返しのつかない過去の罪に由来する良心の責めであったのです。そしてこの在籍感こそは、人が自分を受け入れさせないようにしている大きな原因なんです。私たちは悪を行った者は幸せになってはいけないという感覚をなんとなく皆さん持ってるんじゃないでしょうか。悪を行った者が受け取るべきは祝福ではなく刑罰であるべきだという感覚ですね。これは正義感から生まれたものであって、決しておかしくはない自然なものだと思います。しかし、だからこそ、自分自身が悪を行い、罪を犯したと自覚するとき、そんな自分が幸せになってはならない、祝福を受け取ってはならない、私は生涯償いと負い目を持って生きていかなければならないと考えるようになるのです。そしてこれは当然のことであります。しかしそこには人生の解決がないのです。しかし、イエス・キリストがこの世に来てくださいました。キリストはあなたの罪を背負って、今から2000年前、あのカルバリの十字架にかかり、あなたの罪の刑罰をあなたに代わって受けてくださったのです。そして新しい人生のスタートがあるということを立証するため、死後3日目に蘇ってくださいました。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。どうぞこのイエス・キリストの宣言をご自身への言葉として受け入れ、イエスを救い主として信じ受け入れてください。 心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。